テイルズチューン。
はい、テイルステイチューン第8回新春特大号かな。
なんで疑問形？
じゃあ特大ってこと3時間ぐらいの？
やらない。
あの朝生的な、まあいいや、はい。
というわけでまあ新年一発目、そう去年の年末にやるとか言ってやらなかったんで、まあ新春。
はい。
こうで冬込みのまとめとかもやってないのでその辺やります。
はい、
はい、パーソナリティはいつも通り上田芽久と
武田と
白夜とあまりと、
はい、ニューカマ
ー謎の男王で、
はい、ゲストに謎の男王さんを迎えお送りします。
誰
誰みたいな感じですけど、まあ一応スタッフですからね、ちょっと色も塗ってますし。
はい、さて
というわけでまあオープニングトークにするよりは制作者音のコーナーにまとめてしまうのか、オープニングトークもやる、
オープニングトークは一応段取りは
決めとけ、
一応 やってください
よ。あの明けましておめでとうございます、
うん、一応そういうのは全て抜けてるんで、
あ、明けましておめでとうございます、
おめでとうございます、
もう4日だからさ、そんなのも全部抜けてるよね、もう。
まあまあ一応ご挨拶、ご約束ってやつですね。
おめでとうございます、
おめでとうございます、おめでとうございます。
なんでそんな嫌そうに言うの。
いいじゃない、まあ、あとコミケ来ていただいたお客様に、
ね、あ、そうですね、
無事ありがとうございます、
無事新作も出て、うん、なんか新年になるとなんかちょっと違うね、もうコミケなんか終わったことのようになってるから俺の中で。
え、まあ終わったことには
過ぎ去ったみたいな、ま
あ、はいはい、
じゃあどうしよう、コミケのことを喋る、
うん、まあ、それは次のコーナーでまとめていいんじゃないですか、
うん、
じゃあじゃあうまく締めてください。
じゃあ次のコーナーへ。
テイルズステイチューン。
はい、制作者オツのコーナーです。
おー
まあ今回新年1回目ということで、まあ年末に放送しなかったので、まあ2008年総括とまあ2009年のまあちょっとこれから何しようかねみたいな感じのことを喋りましょうみたいな。
はい。
まあ2008年。
はい、
どう2008年ってどうみたいな。
2008年はもう二度と思い返したくない。
マジで嫌なことばっかり。
嫌なことばっかり。
まあ個人的なこととかどうでもいいから。なんかその、
サークル的な
同人ゲーム全体とかサークルのこととかさ。でも2008年ってなんかあんま何もなかったような気はするね、なんか。うん、
あ、大きなこととか
大きなこととか。まあうちのサークルに限ってだけじゃなくて、ウミネコも一昨年になるのかも、ね、うん。一昨年から出始めて。ひまわりがちょいちょい流行ったのが去年くらいか、ひまわりくらいなのかな、
うん、まあ、ひまわりドラマ CD もなるしね、
うん、でもなんかそれくらいなんだよ、なんか同人ゲームなんかいろいろ盛り上がるとか言いつつ、はい、さほど大きな動きはなく、
はい、
スイスイと思う、
はい、サークル数って増えたりしてるのかな、
いや俺なんか減ったような印象があるんだけどね、
逆に。確か減ってる。
あ、減ってるん
だ。その前東宝が盛りって増えたっていう、
あ、東宝さんが、
はい、
なんか僕夏、去年の夏になんかすごい僕の知り合いが同人ゲームがなんかめっそり盛り上がりがなくなりましてって聞いた気がします。
あ、
でも他ので盛り上がってるってイメージあるけど、なんかほらミクとか、
う
ん、
あ、そう
そう、ね、ニコ動がちょうど去年、うん、去年一昨年ぐらいから結構、
なんかそのよくわかんない週刊ジャンルみたいなのが増えたような気がするね、なんかその
週刊ジャンル、
例えばそのミクってさ、そのミクっていうアニメとかじゃないじゃん、
うん、
ミクはそのジャンルとなんかツールの中間なんだよね、ミクっていう作品ではないし、
うん、
そのミクでそのオリジナル曲とか作ってる人って二次創作かって言われればそうでもないんだよね、
うん、
完全にオリジナルの曲を作って、うん、なんか自分でその PV とかも作ったりして、
はい、
まあ同時にソフトで、まあ、ゲームとか作ってる人もいるし、でもあれもなんかジャンルかと言われるとなんだろうみたいな、
そうだ、新しい感じですね、
うん、そうだね、
東宝に関してもなんかそれは思うんだよね、なんか あれも具体的な世界観をぼんやり提供してるだけで、
うん、
なんかそれに関してやるのはなんか、なんだろう、二次創作ならぬ 1.5 時ぐらいな、
はい、コンテンツの元を提供するだけで、
そうね、
まあ、あとはなんか作っていいみたいな、
どこもまあ二次創作だと思うんだけど、ミクはやっぱ異様だね、今までちょっとなかった形というか、
はい、
なんかそのフォトショップで思いついた俺の世界観みたいなのを語るぐらいのあれだからさ、何それみたいな。
あれツールだっていうことは結構忘れがちだよね。
そう、
初音ミクってそのキャラクター性が一人歩きしちゃってるってのがありますよね、
うん、まあでも驚いたのはその ミクはさ、その最低限の設定あるけど、なんかその別にメーカーが世界観を提供したりしてないんだよね。
うん、
なんかこういうキャラクターですか、こういう性格ですとそれは言ってないからさ。
うん、あでもそういうのも東方と共通してますよね。結構まあ性格はある、うん、ある性格とかあるの、ほんのちょっとそのストーリーはあるけど、まあ、突っ込んでみると情報も全くないですよね。だからそれがなんかそのコンテンツを作りやすいにつながってるっていう。
だから二次創作者のなんか作った部分がすごい多いんだよね、うん、ミクに関してはやっぱりツールだからもう9割、うん、曲を作って、まあ、曲の世界観の BV 作ったらもうほとんどその人のもんじゃねえみたいな、
うん
うん、とこはあって、そういうのが逆にある程度デジタル技術を持ってるとその何か作りたいっていうのはあるけど、
はい、
まあ、1からオリジナルしんどいみたいな。ただし二次創作するほどなんか好きなものはないとか、うん、だとなんかそういう方向に流れてなんかうまいことなんかそういう方向にザザって流れて、
うん
うん、ミクが去年流行ったのもありなんかそっちの方に人が行っちゃったのかなっていう気はするね。
ミクに関して言えばそのゲームとか絵とか描く人以外の普通に曲作る人が、うん、そのミクっていうものを介してなんかそっちに行ったっていう、
うん、
なんかそういう気がしますね。
なんか動画と親和性がいいっていうのもあるね。
あ、そう、動画と親和性がいいっていうか、やっぱそのニコ動っていうなんか出せる場があったから。
うん、
音あ。何やってんだよお前。
すいません。
何のためにパソコン止めてんだよ。あ、今ちょっとトラブルがありまして、ラジオ収録よくわかってない。謎の男がなんか本をパラパラとめくるという。
まあ、でも別にまあ、
ありえない行為を。早く誰か注意しろと思ってなかった。横目見つつ。
そんなこと
はいはいはい。なるほどなるほど。
さて。
まあ、ニコ動っていう受け皿があったからっていうのはでかいと思う。
はいはい、
そうね、ゲームはなんかその、ああいうのってないじゃん。ゲームを、うん、まあ別にフリーで公開すればいいんだけど、うん、あ、人がもう集まってくる場があるわけじゃん、ニコ動とかって。
はいはい、
ただそのあれの同じレベルのものをその PV を作ってその自分のサイトで公開とか言ってもその自サイトに人が来てるんだって話になんねえみたいなところがあるけど、ニコ動で公開するとその式はグッと差があるみたいな。
あ、でもそうですね、普通になんかちょっと流行ってんだよったらボタン一つで見れるってね。
そうね、あとミクっていうことでなんかその緩いカテゴリー分けがされるみたいな、うん、それはいいね。ミクっていうだけでそのいろんな動画とか音楽のチャンネルが一括でなんか整理されるみたいな感じがあって、
たくさんの身の世界ですよ。
うん、だからそのなんだろう、オリジナルやる人がちょっとそっち側がの方がいい、
やりやすいっていうのはあったかも。
うん、まあ入りやすいっていうのは多分あると思う。
なんだろう、なんだろう、初音ミクがリミックスする才能がなんかこうニコ動に集まっていない。例えばアイマスマッドとか、まあ初音ミクはもうそれよりもうちょっと一時寄りになって、
そうね、
うん、なんかやっぱ不思議ですよね、繰り返しですけど、
うん、なんかその音楽の素養がある人はミクやらない理由はないよね、なんか、
うん、
宮川さんとかも やらないのオリジナル。
でもミクを普通にもうなんかツールとしてちゃんと使ってて、
あ、
なん
かそれは
カリオケみたいなの中に、
はい、
そのボーカルさんに送る前に、うん、カラオケとしてもう入れておくみたいな、うん、
あ、
うん、
それは新しいですか、
僕が歌うより全然いいからで、
ね、あ、まあそれはね、
それはそうだ。
うん、っていうかあのオケだったら多分普通はメロディーラインだけですけど、
うん、
ミクを使えばもうちょっと細かいニュアンスも
使える、ニュアンス、あとその割り振っていうんですかね、その音の歌詞とメロディーがどう割り振られてるかっていうのがちゃんとそれで分かるんで、
うん、
それは便利だなと、
そうね、いきなりなんかミクロンみたいになっちゃったけど
他に
俺のミクロ、
うん、他にじゃあなんか、
まあ、逆にその オリジナル同人ゲームはやっぱり減ってるっていう現実が、
うん、
減ってるって、その2008年以前に話題になったのは、そのなんかその同人ゲームってやっぱそのちゃんとしたなんか虎とかの流通経路もあって、これからインディーズが頑張れる時代だぜとかいうことになったけど、
うん、
結局まあインディーズはインディーズだし、そんな流通経路があろうがなんかコンテンツが出なきゃ一緒っていうのがなんか浮き彫りになるみたいな、
うん、はいはい、
そんないい人って言ったら変だけど、そのやっぱり商業ほどのあれはないから、
うんうん、
なかなかそんなすごいゲームがバンバン出るわけではなしみたいな、
あとなんかあんま知られないっていうか、
そうね、
まあそこそこの道路できたけど走ってるのは三輪車になる、
そうね三輪車で来ましたよみたいなそっかみたいな
ひどい、
うん、
だからそこでまあ結構いい感じの車なの、なんだひまわりみたいな、
そうね、う
ん、
でもなんかノベルゲーム以外だったらかなり僕はすごいのがいっぱいあるなと思うんですけど、
あ、なんかその
バーチャロンみたいなやつのなんか同人ゲームとか。
あ、そうなの。
ガンダムのあるじゃん、連邦 VS ジオン的な、あれのなんかすごい、
あ、あれのまあナノハバみたいなとか、
ナノハバと、あとなんか、ガンガル的な、ちょっとガンダムとは違う名前でもやってる感じとか、
ビャキは大興奮やってた
もん、ね、あ、もう、あ、これすごいとか大好きですね。でも、じゃああんなの普通に作れないじゃん、普通の、
う
ん、
そうね、技術力はもうすごすぎて、
うん、そうね、だからそれもなんかやっぱ知られないのが、
うん、なんか多分みんな知ったらやるんじゃないかなと、
うん、多分だから道路に標識ないんですよね、うん、
だってこういうのがカフェサークルじゃなかったりするんだもん、
うん、
なんか最近ちょいちょい言われるのがやっぱそのゲーム作る技術はあるけど、その宣伝とかそういうのってノウハウがないというか、
はいはい、
まあ、そこら辺が商業メーカーと違うから、なんかいまいちなんかやってることはすごいんだけど、なんか売れなかったりはするみたいな、
うん、
でも逆に言うとそこまで来てるから、なんかそういう難しさが出てきたみたいな、ソフトはなんか作れるみたいな、でも宣伝とかやり方知らないしみたいな、コミケにぼんやり出てみました、なんかいまいち売れないねみたいな、そういう感じで緩くやってるみたいな。
売れてるかもしれないけどね。
まあ売れてるかもしれないけど、
それは今回のうちらの振り込みじゃないですか。
うん、まあ そうだけどね、
そういう問題が浮上したって話なんです
よ。そう、そろそろそういうのに突き当たってきたな。同時にもそこそこ注目されて、まあみんな結構でかいサークルとかもあるから、うん、全然売れてないっていうことはないんだろうと思うけど、うんうん、やっぱりそれ以上伸びがないのは、やっぱそろそろそういう壁が出てきたみたいな。ノベルゲームなんかそこそこあるねみたいな感じでお客さんが来て、なんかどこも一緒の感じだねみたいな、うん、なんかよくしね他の顔みたいな帰りにソフマップでなんか顔みたいなあの知ってるエロゲ顔みたいな感じになるから、
うん、
なんかそろそろそういうラインをちゃんとやらないと、うん、みんなやっぱ気づいてきたよね。同人ゲームってそんなすごいもんばっかではないし、
はい、
なんかあとカードもそこそこあるからどうやって選べばいいんだろうで、
あ、なんかちょっと埋もれちゃう感じはするね、
うんうん、今みんなやってないから、またちょ今そんな宣伝とかやってるとこは多くはないから、今ならなんか声がでかいとこが大きそうですね。
うん、なんか最近ちょこちょこあるのはその有名声優さんをバーって呼んで、なんかそれをプロモに使うみたいなのもあって、あんかもまあすごいとは思うけどね。
でもなんか有名声優さん使ってるけど、でも売れ行きそんなでもなかったりしますよね。
どうなんだろう、
まあ、実際分かりませんけど、なんかその評判になるとかハテナでガンガン引っかかるとかそういうことはないですよね、
う
ん、
実売はどうか知れないけどね、うん、まあ、注目を集めてるのはまあ確かだし、一定の効果あるんだろうけど、うん、果たしてみたいな、
うん、まあ、でも雑誌にパブリッシュ言ってるわけじゃないですからね、
うん、
まあ、当たりません、あんなも何百万とかあるから。
そうね、
あとはじゃあ我々テイルズチューンとしてのこの2008年、
そうね、2008年はまあ今言ったような問題が顕著に出ましたよね。なんか
もうね、みんなの問題がむしろ我々の問題と、
そうね、
直面している。
開発のノウハウはある程度溜まってきたけど、まあそこで頭打ちになるみたいな、宣伝とかができないとか、ソフト作る以外の能力がちょっとあまりにもなさすぎるので、なんかそこら辺を開拓していかないと、まあ今ある程度幸いユーザーさんはついてるんだけど、
うん、
それ以外にはもう広がることはないみたいな、うん、ここマックスみたいな感じになってきたなという感じはしますね、
うん、
多分なんか似たり寄ったりなんじゃないかなと思うんだよね。そのコミケで壁サークルとかその同人ゲームで委託してるとこって、
うん、
多分まあ数わかんないですけど、うちらの実数データからいくと多分1000から1500本がマックスではないかなと思うんだよね、
はいはい、
普通にコミケで売ってそこそこ出来が良かったらこれくらい売れるみたいな、
はい、
それを抜けるのはなんかその中身が良かったりとか、あと宣伝をすごい頑張るとかじゃないと、
うん、
なんか本当に好きで買いに来る人っているからさ、コミケにわざと自分でそのサークルを回って探してみたいな、
はい、
まあ、そういう人がやっぱり1000人くらいはいて、まあ、それ以上の人はなんかそこまではしないみたいなただなんかバンバン触られてたらなんかちょっと見てみようかなと思う。ウミネコとかヒマイとか自然とその辺のガーッて流行りだして、プロモーションとか人が知る機会があるから買うよね、
はい、
なんかそこまでいかないとちょっとそろそろまずくなってきましたね
テイルズチューンっていう2008年の総括です
か、ね、そうね、まあ宣伝はやっぱ難しいと思うんだけどね、うん、媒体がまあ持ってるんだけどやっぱり有効に使えないってあるのね。自分で勝手にホームページ作ったりはできるけど、
うん、
なかなかそれっぽく作れるわけないし、あとなんか雑誌には載らないしね、そんな、うん、パブオタイとか多分できないみたいな、まあ、そこら辺の差をどう生かすかみたいな。あ、2009年はまあそういうとこなんじゃないかな。2009年って下手したらなんかもっとあと下がっていくんじゃないかなみたいな、
同時
ゲーム全体がってこと、
全体がっていうか作るサイクルが長いからそんなにバンバン出る年ってないと思うんだよね、うん、今年はもう同人ゲーム大豊作じゃみたいな絶対ないと思うんだよね。なんか2年スパンとかで絶対作ってるからさ、そんなかぶんねえよみたいな、う
ん、ああ2年スパンって言ったらあれですけど、うん、割とどうなんですか、僕はここのことしかわからないんですけど、うん、他のサークルさんってやっぱりその 2年スパンとか年間スパンで作品を出す感じ、
まあ、やっぱいっぱいある、
うん、そこがまあ多分全然多いと思う、普通だと思う、うん、年で
うちみたいに短いサイクルで作るのおかしいから、
そうね、短いサイクルっていうかさ、
まあ、まあ、作るっていうのが
他のところに比べると小規模なんだよね、
そのそうね、長さが違うからね、
うん、でも単に長さだけの話で他のとこみたいにそのチャートとか作って選択肢とかって多分同じぐらいかかると思うよ、うん、だからそれを1年とか開発やってるとなんかお金なくなって死ぬのでそういうのはあるけど、今年はどうだろうね。なんか
あ、でも宣伝は全くできませんでしたね。
うちらは全くできてませんでしたね。
うん、恐ろしい。何もしないから。
うん、というか、もう制作スケジュールがもう今年は去年はダメダメでしたね。
そうね、去年はやられた感じだね。うん、そう、なんかその制作者オスのこのコーナーで毎回そのスケジュール管理についていろいろ喋ってる
みたいな。散々言っておきながら。
まあご覧のありさまで。え、お前ら遅れてんじゃんみたいな。何なのみたいな。何その面白いやつ。1年をかけたコントかよみたいな。ラジオ込みのコントだよね。できてねえじゃんお前らみたいな。それはちょっと面白かったなと思うんだけど。
僕が一番面白かったのは、あの US さんがそのコミケ前日に、うん、もう二度とやるまいと思っていたんだがって言いながら、こう、CD ケースにジャケットをぴょこぴょこぴょこぴょこ入れてるところ。
そうね、家でやっぱ CD ライターで焼いてみたら、まあ別にいいんだけど、もう手間がかかりすぎて、うん、うん、枚数も多いし、あとお客さんも嫌だしね、なんかそのプリンターで吸ったような変な紙と、うん、バルクの CD もないから、たまたまじゃないよ。
商品を見ようとして裏をひっくり返した。
うん、みたいな。じゃあいらないわ、みたいな。
ちょっとこう、表情が冷めるのは申し訳ない気分。
うん。なんかやっぱ計画倒れみたいなのないようにしたいですね、スケジュール管理を、うん、今年はちょっとやり方を変えないとダメだなみたいな、うん、去年はなんか総括すると間違っていたみたいな、全般的に間違っていたみたいな、やることなすこと今年からはちょっとまるで違う動きをしたいの、うん、まあ、一応新作の予定みたいなのもボロボロと決まり始めているし、
はい、今までなんかその年間スケジュール的な出し方をしてなかったよね。
うん、年間スケジュールも出してないし、出してもなんかぼんやりとなんかこのぐらい行こうかみたいじゃなくて、もうなんかもう 1月第1週目はこれみたいな、ここまでやっとけみたいな、何キロバイト書いとけみたいな、
あとなんか対外的なこと、例えば結構他のところって1年前からもうこれを出しますよって、
あ、そうね、プロモーション的なことを
してるんだけど、うちなんか1日前じゃん、
そうね、1日前ぐらいに明日新作出ますみたいな、知らねえよみたいな、こっちは忙しいんだよ、本の仕分け
で。だから RS リーダーで捕まえにしても読まないよみたいな。
うん。もう本当に最悪の状態で始まって、それは売れんわ。それは売れんわというか、この状態で買いに来てくれる人がいることが驚きだよ。
あ、本当に逆に。ありがとうございました。いや、
もうそれはもう本当にありがとうございましたね。
だから、何をしようか、靴みたいな。
うん。そうね、まあちょっと。でも2009年はそろそろなんか、そんなことで差がついてくるんじゃないかな。なんかその、さっきも言ってたその、ミック同人とかそういうのが売れるのはなんかプロモがもうできてるみたいなのあるね、事前にそのニコニコにプロモをバーってやってて、それの CD 出しましたよとか言ったら、おあれじゃんみたいな、うん、うちらは何もなしみたいなそうね、
まあ唯一プロモ的なことはこのラジオですよね、うん、
そう、なんか割とさ、そのうちのサークルってなんかパソコンとかウェブ関係多少は詳しい人が多いから、なんかそういうことなんかいろいろありますよねとか言ったら、偉そうに口開けておきながらもう何もせず口開けてポカーンみたいな当日に売れませんかねみたいな、売れませんよみたいな、
いや、ゆとりだ
完全ゆとり、
雨降りませんかね、空に向けて口開けてる感じですよ
ね、そうね雨降ったのに傘持って突っ立ってる感じだから、ね、あ、横なんかもういいの持ってんじゃんみたいな、これっすかみたいなそうね、ちょっとやっぱり、うん、技術の使えてなさみたいなのが、うん、驚きの低スペックみたいなそうね、やっぱりその辺を考えていく段階かな。まあ中のことはゲームに関してはなんか割と上がってきたと思うんです、うん、ノウハウが溜まって、うん、なんかイブとかも多少やった人もいると思うんだけど、ね、ちょっとまあ良くなってはきてますよね。 多分
どうですか、
ど、まあ、どちら様に
多分
あのちょっと次ちょっと感想のメールでもいただいて、あ、いや、そうでもないですよっていう
そうでもないですよみたいな、なんか違うんですかみたいな感じの、ね、なんか2009年はその辺をやっていかないと、なんか2008年と同じことを繰り返すと思うんだよね、うん、なんか作るのはできるけど同じくらいの制作期間で作ってファーッと出してパファーッと消えるみたいな、それを2回繰り返して終了みたいなそれなんかしょっぽい流れにならないように、うん、まあ、やり方を考えて、なんかねもうちょっとにぎわってくれるといいなと思うんだよね。なんか去年本当に盛り上がりはなかったような気がするんだよね、うん、実サークルもそうだし、なんか他のサークルでもなんかこれはすげえなみたいなのがあんまりあれだったのかな、まあ例年と本当に同じ流れみたいな、
はい、
あとなんかその商業化するサークルさんもまあちょこちょこ出てきて、
うん、はいはい、
まあそれって結局なんかその割と普通だったりするから、普通の流れっていうか、うん、昔からあったその同人サークルがなんかちゃんとしたゲーム出して、まあ商業さんに上がってなんかわーっとじゃあねみたいな
じゃあね
そうするとまあ単にいいサークルが消えるだけなんだけど、
ね、
そう、そのセブンスエクスパンションみたいになんかその、うん、海にこのサークルさんみたいになんかサークル維持するのちょっと異常だからさ、
うん
うん、ああいう 変なサークルって言ったら失礼なんだけど、うん、ああいうなんかわけわかんないところを持ってるといいのかなみたいな、うん、ね
っていうのが
ね
っていうのが2009年これから、
うん、2009年これからの
課題で、
課題で、まあ、
展望予測
展望
希望願望、
じゃあリーダー、あの今年の2009年の抱負は
なんかもうちょっと普通にできませんか
それは我々に言ってる
普通になんか
スタッフ一同に
一同に言ってる感じですよね、うん、普通にできるのか、
中身作ってて宣伝するのとかなんか当たり前じゃねみたいなことは思うし、そうね、やっぱりちょっとなんかダメですね
お前は
ダメですねみたいな、そうね、そう同人ゲームサークルだけど、ね、やっぱりちょっと緩すぎるというのはあるね、なんかまあその明日なんか言おうと思ったんだけど、今その収穫の12月の体験版をなんかウェブで公開してるじゃないですか、でそのまあ今年もその秋のパッケージ版とか終了のパッケージ版を作って、なんか後になんかやるかもねみたいなんで計画をしてて、なんかちょっと見返しておこうと思って、田舎に実家に帰るときにノートパソコンに体験版だけ入れてて、ちょっと復習のためにやってみようと思って、うん、ほんで帰ってなんか実家でちょこちょこってやってたら、なんか、字間違いだらけじゃねえまだ残ってるのこれみたいなあれ古いバージョンとかじゃないよね
あ、違う、
いや新しい、
うん、ちょっとゾッとしちゃって、なんかあれあれあれこんなこともまだできてないのかみたいな、そうね、そこら辺の穴も潰していて、なんかより精度を高くしたい、なんか物は作れるんだからもうちょっとなんかサービスも行き届いてない感じするし、ね、なんか
今までなんか作りっぱなしだよね、投げっぱなしみたいな、
なんかサポートとかもいい加減みたいな前もメールで怒られたしあの説はすいませんでしたみたいなそこら辺の緩さを変えていければいいなと思うね、なんか商業メーカーよりいろんなとこを劣ってるんだから、なんかできることはちゃんとやりましょうかねみたいな、うん、なんか展望とか大きなところよりなんかそこコツかねみたいな
もう地道にコツコツと、
小さなことからコツコツと、なんか逆にでかいことはできてるような気がするんだよね、なんか中身をちゃんとするとか、なんかちょっとなんかまあ昨日じゃない、去年も結構長いものを作ったし、
うん、
なんてでかいもの作ろうとかなんかかなってるわけだから、普通のサークルとか的にはそこはできて、なんか普通のところではできてないみたいな、なんなんだみたいなことは思うから、その辺ですかね、なんかある、はい、メンバーの人は
あ、でもそれだね、まずなんか、うん、まずちゃんとやる
ちゃんと
やりましょう、
まあまあ、僕もそう、今年それが課題なんだよね、去年なんか例えば物を作ったけど質が低いんだよな、
うん、
もう修正のなんか度合いはもうダメすぎて、てかほぼやってないの、
うん、おばあちゃんのなんか知恵袋みたいなのもう一回開くときだよね人の話はよっけみたいなな
んか2回しましょう
って、そうそうそう
そうそうそう、
人の話は聞きましょうとか、なんかそういう感じのことみたいな、
赤字をあの誤字を直すや声を出して読み上げましょうみたいな、
そうそうそう、それ基本をしっかりやっておくとなんかいいかなみたいな、うん、まあ展望はまたなんか春先とか中盤ぐらいまたも新しいこととかあったりして変わってくるかもしれないし、
うん、
うん、なんか技術だってボンボン変わっていくからね、なんか、なんかそうですね、まあ、 そんなもん。そんなもん。そんなもん。
こんなもんっすかね。
展望は結構あるんだけどね。なんかまあ、後々、後々言いますみたいな。
じゃあこんなところで。
そうですね。2008年はまあイマイチでしょみたいな。2009年もっと頑張りましょう。
それはまとめるとごめんなさいってこと。
まあまとめるとごめんなさい。ごめんなさいに
してまとめると2008年はごめんなさい。2009年はもっとしっかりやると。
そうですね。イベントも毎回グッタグタでしたから、ね。なんかとりあえず来てみましたみたいな。
なるほど、
はい。というわけでまあ制作調査。コーナー
は
以上です、
はい、
イエーイ。
テイルズステイチュー。はい、カーニバルコーナーです。というわけで、はい、コミックマーケット75で発売されました、はい、新次衝撃カーニバル、衝撃ではないです、
はい、
まあ、新作カーニバルイブと、はい、まあ、前作新次衝撃カーニバルのリメイク版であるカーニバルデイの2本が入ったパッケージが出たわけですが、
お疲れ様です。
はい、
はい、
これはまあさっきも説明しました通り、はい、残念ながら、CDR バルク版となっておりまして、そのバージョンは一応コミケ限定という感じで、
はい、
これ以降は、パッケージ版、プレスパッケージにして、まあ、イベント委託ショップ等で販売される予定です。
はい、内容についても全く一緒なんですか。
内容についてはと言いますと、パッケージ版でちょっと微調整を加えなければいけないところがあって、はい、そこに関してちょっと開発させていただいて、はい、まあちょっと先にバルク版をお持ちの方にはちょっと後でパッチを、まあ別にそのバグとかじゃないので、はい、ちょっと微調整をさせていただいてからパッケージ版にしたいと思います。
はい、
スケジュールに関しては2月、まあそのプレスに出して委託ショップに注文お願い発注をして、はい、それからまあタイムラグがありますので、ちょっと2月下旬からまあ下手した3月頭くらいに並ぶことになるかもしれません。
はい、なるほど。
というわけで、はい、お持ちの方もお持ちでない方もちょっとその辺のお待ちください。
あ、ダウンロード版とかだったらもっと早くな
る。そうですね、プレスをする前にその中のデータの、うんうん、データというかまあ本体自体が出来上がればその時点でダウンロード販売を始めますので、まあ下手したらダウンロード販売の方が1ヶ月くらいは早いかと。
中旬っていうのは1月も中旬から下旬。
あ、
中旬から無理
なんでそんな小声で無理じゃね
え。裏側見せない、うん、裏側見せない。
まあじゃあそれくらいを目標に、
はい、
ちょっとずれ込む可能性は
1月中
1月中にはダウンロードだったらできるかもしれない。
はい、ダウンロードの方が確実に早いので、ご利用の方はお待ちください。
はい、
カーニバルデイに関しては、まあ、ホームページにあらすじとかがあるんですが、はい、なんと驚いたことにカーニバルイブに関しては前情報なしという、はい、驚きの驚きの同人ソフト、そんないい加減のとこはないだろうとは思うんですけど、
まあ、そのライブ感がね、
そうですね、
隠ししないようかと。
そうですね、何だか分かんないに買っていただいた方はありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ新次衝撃カーニバルに関しては、はい、ホームページに多少あらすじもあって、まあ、出たソフトですので、はい、内容に関してはもうお伝えしてあると思うんですが、
はい、
カーニバルイブに関しては一応世界観はつながってるんですが、
はい、
まあ、一応その中の設定を生かして、まあ、新しいストーリー、新しいキャラクターでのシナリオです。
はい、
6式祭っていうそのカーニバルデイで、はい、まあ、メインになるお祭りがあるんですけど、はい、まあ、そこに参加できる人がまあなんかその六式の家、
はい、
家かなんか強い人。
強い。あ、でもあれなんですよね、女の人で自由参加なんですよね。
自由参加だけど、まあ、参加資格としてなんかある程度その武術を極めてないといけないみたいな感じのところがあって、まあ、そこ その名門っていうか、まあ、ここは出るだろうみたいな家の中で、まあ、
有力バーみたいな、
有力バーみたいなので、まあ、カーニバルデイでだったら一文字とか、まあ、
はい、
六式いたらなんたらが、まあ、二宮とかがいて、うん、まあ、それ出てなかった、まあ、三桜という家があって、
あ、三です、
ね、そうね、その、まあ、出て、まあ、本編昔は出てなかったんですけど、一応三桜という家があって、まあ、その中のストーリーという感じ で、
はい、
で、まあ、主人公は三桜と萌えというこの三桜の娘で、まあ、その人がどうなるかみたいなストーリーで、そう、それでなんか新しい設定としての六式祭に出るまで、その三桜っていう名門の家っていうのはその入れ替わりなわけですよ。その一子相伝とかじゃなくて、なんか入れ替えをしていいみたいな、
は
い、
ああ、じゃあそれ強い人が、うん、
そうね、三桜が継ぐみたいな、
三桜じゃなくてもじゃあ六式でもそれはありえるってことだよね。その一文字さんでも二宮さんでも、
ああそれはあるらしいです、それでまあ三桜の名を奪おうと、奪おうっていうまあ感じじゃないんだけど、まあ三桜の名欲しいからって言って、まあ10年前にそのそういう入れ替わり戦みたいなのをやったんですけど、まあそこでこの主人公の巴というやつがまあ不意打ちをしてなんかインチキをして勝つみたいなことをして、なんかねインチキして、
あの遺恨が残っちゃった、
そうそうそう、
あのなんかオリンピックで表彰台に1位の人が立った瞬間に殴るみたいな
殴るみたいな、でもなんか強かったしいいかみたいなことで勝っちゃった人がなんかその先もう一回その試合を挑まれるみたいな、
あだからその10年後ってこと
ですね。そうね、入れ替え戦を2回目挑まれて、まあそれでまあどう勝ち残るかみたいな、
そこにその10年前の遺恨とかが絡んできたりとか
しますみたいな、
いきなり殴られたら怒ってる的な、
そうね
まあその人怒るでしょうなっていうな
まあメインがその入れ替え戦であるなんか利用祭っていうのが舞台になるんですけど、はい、まあその話といった感じです。
はいはい、はい、
相変わらずあらすじは説明できないですねなんかこういうとこは台本さすがに欲しいね、なんか行き当たりばったりだみたいな、はい、
今度カンペでも作るんだね。
そう、いやそれはそれはもうあのぜひやってください
じゃあ、まあいずれ、
はい、
その内容に関してはそのキャラクターも新キャラが出てて、まあそのミサクラの名の欲しい、まあ思想っていう、まあ下の家って言ったら変だけど、この六式とか、まあ数字のついてる名前より格下の人たちが出てきて、まあその人たちがまあ利用祭にまあ挑戦するという感じで、まあミサクラと萌えたい、まあその4人みたいな感じになります。
それは確かあれですよね、前も話したけども、あの会場とかじゃなくてもう冬打ち OK のバトル、
そうね、
ロイヤル的
な、なんかちょっとまあ心理闘技カーニバとは違うパターンでの、まあ、バトルモンという感じで、まあ2本やってみて、ミプレイの方はまあ、ね、2本続けてやってみてください、そうするとよくわかる、よくわからない、
まあでもあの、うん、2つやることであの情報が割と保管されるとか、
ね、時系列的にはまあつながっているので、まあほとんどの人がまあデイっていうか、まあ新時カーニバルやってる方が多いと思うので、まあイブをやってみて、まあ、こんな裏設定もあるのねくらいで、でください。
ね、あと、あのデイの方も僕は当初どうなるかと思いましたけど、
そうね、デイの方は危なかったです、ね。
かなりちゃんと僕は治ってるんじゃないのかなって。
そうね、やった方もちょっとスクリプト関連もかなりいじったので、まあ見ていただけると嬉しいですね、ちょっとまあ流されると結構悲しいみたいなやったよみたいな、割といじったよみたいな、
割と頑張ったよ、
そうですね、
でも演出とかも全然違うじゃないですか。
あ、全然違います。だからまあその辺を見ていただくのがいいかと思います。カーニバルに関してはまあパッケージ版で、まあ完全なバージョンになるのがまあ2月3月で、まあ、そこで一応とりあえずは終了みたいな感じで、
なるほど、
まあ、こういう次回作とか、まあ、カーニバルに関してもなんか脇でやる企画とか、まあ、人気投票とかそれっぽいかもしれないし、やってみたいですね。
なるほど。
こういうわけでカーニバルに関してはこんなもんですかね。
ダウンロードは大体この日中で、
はい、
お店で並ぶのは大体2月から3月ぐらい、
はい、
ということで、
そう
か、あとアンケートフォームっていつ頃からできますか。
9日オープンとさせてください。
はい、はい、なるほど。
というわけで本体に同行のアンケートフォームの受付は9日からになりますので、そこからよければ投稿お願いします。
お願いします。
そんなとこですかね、
はいはい、大丈夫ですか。なんか夢さん、あの一仕事終えた感じでもう記憶ゲージがゼロなんですけど、
はい、はい、アニバルコーナーその辺で終了いたします。はい、エンディングのコーナーです。
イエーイ
というわけで今年も年始もボヤーンと終わりましたが、
はいはい、
まあ来年から、来年じゃない、今年か、
うん、
今年の1月から春にかけてまた新しいのを作るというなんかよくわかんないスケジュールなので、とりあえずご期待してください。
はい、なんか情報公開とかありますか。
いや、まあ、もう決まっちゃってるんで別にいいです、1月4月で、前々から言ってたデミ、
はい、
副題をちょっと失念しましたが、デミというソフトを出します。
あ、以前なんか
途中までパイロットエディション、
そうですね、一応体験版だけ作ってなんかエターになっちゃったみたいなものをなんかちょっと引きずり出すみたいな
、はい、まあまたきっちり、
そうですね、これは春までに一応そのシナリオが出来上がってるっていう珍しい環境なので、うん、それをまあ絵とかに関してはちょっと作り直しになるんですけど、はい、まあまあちょっといつもよりは短い期間で発売できると思いますので、まあできればなんかコミック1とかあの辺に並べばいいですみたいな。
なるほど。いやぜひね、
いいですね、
できればぜひお願いしますね。
いました年始、はい、年始、
はい、あと多分まあそれまでは多分参加できるイベントがないのでしばらくイベント関係はお休みになります。
ああ、
はい、
じゃあサンクリとかコミティアとかになるとかですね、
サンクリは一応スペースはありますが、コミケに関しては参加はしていませんので、
まあ、あと近々大阪で、
あ、はい、コミックトレジャーというイベントがありますので、うん、そちらでまあカーニバルと期間を多少再販します、はい、ので関西の方はよかったら来てください、
はい、
それで終わり1月まあなんかその去年のうちにちょっと溜まってたこととかもちょこちょこ入ってる、その
ショートストーリー、
12月のショートストーリーとか何かと、
あとあれ終わったね、そういえば東京も終わったんだよ、
そう
だ
ね、
今年
あれ1位になるの、
まだわからないだって終わったのが3日、要は31日で切ってから、
まあ集計できる期間がなかったからちょっとあれなんですけど、
ちょっと休ませてください正月はすいませんけど、
まあちょっと次回くらいにそのあたりの発表もして、はい、まあちょっとコンテンツとかを順次加えていきます。ちょっとこの辺に関してはごてごてに回ってしまって申し訳ないんですけど、うん、あとはまあちょっと今年はまあその新作を作りつつ、まあ今までほったらかしのなんか12月のサブコンテンツとかはまあ、はい、この辺をちょっと整理していきたいなと思います、
うん、
まあ出てしまったゲームに関してもなんだかちょこちょこやっていきたいので、うん、そういうことなんか今年はできるといいなと思いますけどね、うん、
はい、
頑張ってください
頑張っていきましょう、
頑張ってください、
はい、
というわけで今年もまあ多分ラジオは定期的に続けていきますので、はい、まあ、お便りは何やろうよかったらください、
うん、
というわけでまあ今年も定番のあれで何か言い残したことはありますか、
うん、なんかない、あのなんか珍しく何もない。
あ、新年ね、あの改まって
1月スタートにおいてこのテンションみたいな、何もないみたいな、あ、でも言い残したことがないというのはいいですね。
素晴らしいです。
潔
い。
これからですよね。
これから。
ここから始まるみたいな。
はいはい、
ここからいろいろ不満とか溜まって、言い残したこと満載みたいな。武田さんどうですか。
まあ、今そのデミを作っているって言ったじゃないですか。うん、だからそれシナリオができているわけで、まあ、僕の手は視覚的につくんですよ。はい、だからその水面下で新しいものを作ってるわけで作るんですね。
そうです
ね。まあ、それで今企画書をなんかモリモリと考えて作ってやったりしてるんですが、うん、またなんかいっぱい突っ込みきて、まあ嫌だなとか思うんですね。
でもそういう作業、そういう担当なので、
そう、そういう担当だからしょう。もう僕の最近のストレスはあのくるみを握りつぶす練習をすることですね。
片や、あの言い残したことはないと、うん、片や、うん、もう苦しみます。
苦しんでおります、
ね。苦しんでおります。
敵だ。最近机にくるみを寄ったってストレスが溜まってグリグリ握るのが一回です、うん。
なるほど。
で、あまりさん。
僕は去年年末かな、マリア様が見てるのはアニメだヤッホーって言って少しだったらその主演声優の上田かなさん大暴落株がドーンみたいな事件がありました。でも僕は大好きですと、う
ん、
見たこと
なんか今ちょっと危なかったんですけどフォローしたのでいいですあまりそういうことを言わないでください
でも大好きです、楽しみにしてますということを、
はい、
じゃあ謎の男王さん、
いや何もないです
あやっぱ新年は
言い残すことはないみたいな、綺麗さっぱり迎え見てきましたみたいな、
これからのテールズチューンさんの今後の活動にすごい期待してるということで
あくまで第三者的な
第三者的な、
まあ、テンプレス的なセリフをいただきました
で、夢さん的にはどうですか、
言い残したこと、まあとりあえず今日までお正月ということで明日からまたそのサークルとして開発とかを始めるわけですが、はい、まあその時にいろいろ怒り爆発みたいな言い残したことどころかみたいな
個人に
言いたいことが山ほどあるみたいなというわけでその時まで撮っておきます
あの視線はロックしないで
ください、はい、というわけでお相手は上田芽人と
武田と
白夜と
あまりと
謎の男オーデ、
はい、お送りしました。
はい、
終了。
今年もよろしくお願いします。
ありがとうございます。